先日キリスト新聞の松谷真嗣さんをお連れして礼拝の後、世界遺産になっていた泥神父の資料館、それから救助館、志津教会、最後は黒崎教会をご案内させていただきました。この場所は以前私たちの教会でもスタディーツアーに出かけていきましたから、ご存知の方も多いのではないかなと、そんなふうに思います。この泥神父、250年にわたって続いた禁教政策に終止符が打たれ、潜伏キリシタンが少しずつカトリックに復帰していった、そのような時期に外目に赴任した方です。その10年前にまだ禁教令が取れていない時に、死を覚悟して、そして日本へと踏み入れてくださったと言われています。彼の出身はフランス、それも由緒ある貴族の出身と言います。彼は外目に来て、人々の魂を救うよりもまずしなくてはいけないというものを見つけたそうです。それはあまりの貧しさと、あまりの人々の困窮さの中で、なんとか生活を立て直すということに奔走し、一度も母国に帰ることがなく、74歳の生涯を終えるまで外目の地域、人々に寄り添い続け、そのような方でした。彼は貴族の出身ですから、たくさんのお金があったことでしょう。私財を投じて、この貧しい村の、特に海で遭難した夫を持つ未亡人、あるいは若い女性たちの自立のために働き、フランスで学んだ建築、医学、そして大きな産業技術、そのような幅広い知識、それをどんどんどんどん導入していったといいます。今回も訪れた救助館では、薬局の跡、パンの製造の場所、マカロニ製造、紡績、レース編み、いろんなこう記録や、そしてまた史跡が残っていました。私にとってコロナ感染で関東からの来客が途絶えていましたから、久しぶりの来訪でした。以前と変わらない展示品、そしてこの地での長く、そして深いキリシタンの歴史に松谷さんが触れていただけたら嬉しいなと、そんなふうに思ってお連れしました。いつものようにシスターがこの救助員のこと解説をしてくださいました。もう何度も聞いては言いますけれど、また新たにシスターのお話を聞きました。その中で耳をそばだてる出来事があったんです。今年の8月に、なんとこの泥神父が友達に宛てた手紙がフランスで見つかったんだそうです。そしてそこには、すべてを貧しい人々に資材を投入して、外目の人々に寄り添って生きるという繰り返し、いつになったらそれがこう実を結ぶのかという、そのような思い、葛藤が手紙に記されていた。そして最後に、それでも神様からの召し、これによって生きるんだという決意が記されていたそうです。私は今までこの泥神父っていうのは、こう何か近寄りがたいぐらい聖人という感じ、もう本当に全てのことを投げ打って、この外目の人たちにこう寄り添って、最後は本当に建築現場から足を踏み外して落ちたという、そのような死亡例まで聞きますと、まあ、なんて本当にすごい方なんだろうっていう、こう近寄りがたいぐらいの感じを持ってました。ところがその手紙の中の話を聞いた時、あ、 ドロ神父も人間だった、そんなふうに思いましたし、その中で祈りの中で隣人に仕える、そのことをこうなんとかこう自分の中で受け止めて生涯を送られた、何か少しこう人間らしさや近寄りがたいんではなくて、その方がやっぱり葛藤しながら生きてこられたっていうことを今回の訪問で聞かせていただいて嬉しかったです。なんかほっとするような思いもしました。神と富とに仕えることができない、先週の最後の箇所です。聖書にそんなふうに記されていたとしても、簡単にどっちかにするという選び取る、難しいなって感じます。先ほどのあのドロ神父でさえも葛藤して、ここに神様が自分を召してくださったという思いの中でそこに踏みとどまり、そして人々に仕えていったということを知ります。神に仕える、大変なことですし、実にいろいろな面で葛藤を持ったり、あるいはもう無理だって思ったり、いろんなことが私たちの日々の中でもきっとあるんだろうと思うし、皆さんがこの日曜日の大事な時間を選び取って礼拝者となってくださる、そのこと自体が神様の招きでしかない、そんなふうに思うわけです。多くの先人たちの歩みを見ます。どうしてそこまでできるんだろうと思うような歩みを私たちは見せられます。でも皆さんお一人お一人もその歩みに招かれている、その歩みがあなたに与えられているということをぜひ皆さん感じてみていただきたいんです。私自身もものすごく中途半端だし、時々はもうやだなって思っちゃうこともいくつもありながら、なお神様の召しに従って生きていきたい、迷いがあってもなお神様が捉えてくださる、そんな思いをいつもジグザグ歩きながらしている一人です。昨年の先週の日曜日でちょうど私はこの教会に招聘されて10年になりました。10年の歩みを振り返った時、皆さんが私を迎えてくださって、そしてまた愛で包んでくださって、時にはお叱りを受けながらも一緒に歩んでこれたことを本当に神様に感謝するなって、そんなふうに思いました。そしてまたこの建物もこの10月でちょうど20年になります。神様が与えてくださったこの場所、神様が与えてくださったこの建物、なんと入り口のあのオリーブの木が倒れましたけど、神様の働きは変わりません。その出来事の中で私たちは喜んで共に生きていきたい、そんなことを思うわけです。さて聖書の箇所に参りましょう。財産を無駄遣いして帰ってきた息子を怒るんじゃなくて手放しで喜んで迎える父親、あるいは主人の財産を無駄遣いして人々にばらまいちゃった管理人、この例え話を聞いたファリサイ派の人はイエス様を嘲笑ったと聖書は記します。この嘲笑ったっていう表現、とっても面白いんです。原語を読むと鼻をめくったって書いてあります。鼻をめくった、どんな思いでしょうか。きっと鼻で笑うとかっていう日本語もありますけど、結構こうバカにしたというか下げずんだというか、そんな言葉が そこに嘲笑ったという言葉に潜んでいます。この嘲笑ったファリサイ派の人は、ここでは金銭好みとか金を愛したとかいろんな翻訳が出ていますけれど、私たちが今日読んだ聖書では金に執着したと記されています。ここまでいきますと、金に対して執着し愛し、もうどうしたってこれなかったら生きていられないっていう感じがします。ということは、ここに金に対しての偶像礼拝ぐらいが感じさせるような、そんな言葉です。確かにお金は大事です。ないと生きていかれません。そしてまたお金っていうのはとっても魅力的です。でも私たちはその魅力に抗って神様に従って生きる道を知っているんです。そしてどこか神様はね、必要なものは必要なだけちゃんと備えてくださる、心配することないし思い煩うこともないって、私たちは自分の中にそんな言葉を持っているんです。でも周り中を見てみるとどうでしょう。多くの人が金に見入られています。表面的にはお金なんかっていう人ぐらいお金にも執着してるし、ちょっとでも損はしたくないし、得になることはどうしたってしたくなってしまう、そんな人が周り中にいます。納得できない損はもう一銭たりともしたくない、そんな人がいますし、あるいは慈善や寄付はしますが、ちゃんと私の名前が出るようにしてください、ここを押さえとかないと、みたいな人がいくらでも私たちの周りにいるわけです。そして新聞もニュースもいくつもの事件の中にお金に見入られてしまった人たちがうごめいている、そんなものを私たちは見聞きするわけです。そしてその人たちにとっては、自分は正しく生きてる、間違ったことはしていない、そんなふうに思っておられる。この神と富とに仕えることはできないという、その言葉が本当に私たちの中に迫ってくる今の社会であるのかもしれません。でも私たちも気をつけていないと、神様の側にしっかり捕まっていないと、この誘惑はしたたかです。心がこうちょっと傷んできたり、心の隙間ができたりするときに潜んでくるのがこのマモンの神であります。だからこそ私たちは神様の言葉につながって生きる、これが大切なことであると私たちは思うのです。彼らなりの主張があったんです。イエスを嘲笑った彼らにとっては、富とかお金っていうのは神様からの祝福の印だから、無駄遣いをするような息子とか無駄遣いをしてばらまいた管理人が裁かれないといけない、そんなふうに彼らには思ったわけです。こうやって考えると聖書をどんなふうに読むのかということになります。このイエス様の例え話は、いかに神様が人間を愛してくださっていたのか、いかに人々の迷い出した人を救い出そうとされる方なのか、そして貧しさや不具合や本当に心が傷んでしまった人たち、その真ん中にイエス様がいた、イエス様はそこにおられた、どこに立ってイエス様の例え話を聞くのか、これこそが問われていくわけです。これがわからないとイエス様の気持ち、イエス様の真意、これは受け止めるのが難しい、そんな例え話であります。イエス様は彼らに言いました。 あなた方は人に自分の正しさを見せていますか？神はあなた方の心をご存知である。人々の間で尊ばれるそのものは神には忌み嫌われるものだ。16章の15節。人々の間では尊ばれるが神には忌み嫌われるものだと言われるんです。当時律法を守り主の戒めに従う人々、神の祝福を得て義すなわち正しいものと自分でしっかりと信じていました。ですから彼らにとって富んでいるということは神様の祝福に預かっている印ですから、胸を張って私は正しいものと言っていたわけです。しかし人間の考える正しさ、正しさって何でしょうか？正しさこそが限定された範囲でしか通用されない。ここで正しくてもこっち側に行ったらそれは正しくなかったり、いろんなこう枠を外してみると共通の正しさっていうのは本当に少ない。そんなものが私たちの正しさになるんです。今日もこの聖書を読んでいただいた一番最後、ここに離婚の話が出てきます。この唐突なこの話も、この当時は女性は家族の所有物でしたから、夫たる者が気に入らない女が妻として来ていたら何とか理由をつけて簡単に離婚できた、そんな時代です。ですからあんたたちのその離婚の仕方は問題だとイエス様はおっしゃるし、いくら律法に書いてあると言ってもそれはもっと吟味されるべきものということを私たちが知らなければ会員になるということに行き着かない例え話です。今ではどちらかというとこの国では女性から離婚を申し立てる方がずっと多いような社会に私たちは生きていますから、なんでそんなことが起きるのかなって読んでしまう。正しさっていうのも時代によって変わってくるし、また一つ一つのものの考え方によっても変わってくる一つの大きな理由です。そして正しさは人を裁くだけです。私が正しいとなれば正しくない人がいるんです。正しさで人が救われたり笑顔になったりすることはないんです。聖書に書いてあるからあなたは間違いって、そうやって裁くことが正しいのでしょうか？富に仕える人々にとっては神様のあるいは主イエスのこの例え話に出てくる惜しみない愛だったり、はちゃめちゃに底抜けの気前良さは馬鹿げたことって思ったに違いないんです。このはちゃめちゃで惜しみない愛に私たちは招かれているんです。神様のこの愛は途方もない、私たちがこう考えるそれのもう何倍にも何百倍にももう無理と思えるほどの愛です。そして神様の気前良さは申し訳ないって思わない人にまで注がれる、そのような気前良さです。計り知れない愛、その愛に誰もが招かれてほしいと主イエスはこの世に来られました。この広くってもうどうやったって私たちの限界を超えたほどの気前良さを知ってほしいと思うからイエス・キリストはこの世に来られたんです。神の愛の結実ともいえるこの主イエス・キリストは徹底的に神様の御旨、神様の御心に従って人々が厳しい状況の中でも何とかして希望を持って生きる道を示し続かれました。その後を続く人たちがいくつも起こされています。 先ほど紹介されたドロ神父もまさにそうだったでしょう。私たちは主イエスの生き方によって信仰者とはどうやって生きるのかということを示され、続いていくことの喜びを見出すことができるんです。主イエスを歩んだその歩みは、富を愛する者、権力を愛する者には理解されませんでした。排斥されてとうとう殺されていきました。十字架へのあの極悪非道人の罪人として殺されたんです。しかし神様はそれで終わりにはなさいませんでした。復活の主、この出来事が起こされ、この出来事によって今も聖霊を通して私たちは主イエスを信じる、主イエスに従って生きる道を教えていただくことができるんです。神の語る、主イエスが例えるこの神の国の福音、貧しさ、不具合、病、痛み、苦しみ、すべての人に届けられようとし、そしてそれは永遠に変わることのない神様の愛が届けられていく、このグッドニュース、福音なのです。福音書の中にはいっぱい悪霊が出てくるんです。どうして出てくるんだろうと思えるほどに、いろんなところで悪霊が登場します。なぜならこの主イエスが来たという出来事を一番敏感に、自分たちが滅ぼされることがよく分かっているからこそ、悪霊は何とかして阻止しようとするから、福音書の中にたくさんの悪霊が登場してきます。悪霊がする仕事は何か、神と人、人と人を分断し離す、それが悪霊の喜ぶ餌食です。北斎園でいく、人と人が仲違いをする、国と国が睨み合う、これこそが悪霊の喜ぶ餌食です。これに私たちは従ってはいけないんです。人と人が愛し合っていくこと、人と人が許し合っていくこと、神が望んでおられることをするのが私たちの使命です。悪霊に負けてはいけない。現代社会もこの悪霊の残骸に関係性が破綻してしまったり、孤立の中に追いやられたりする人たちをたくさん見ます。だからこそ教会は玄関を開いて、私たちはみんなで誰かに出会って神の国の福音を届けていく、そのような使命が与えられています。嬉しいことです。皆さんが喜んでいればいいんです。神様の福音は嬉しいこと、喜びのこと、踊り上がること、思い煩いから解放されて、なんて嬉しいんだろう。皆さんご自身が喜んでいてください。これがまず神の国の福音を届けるそのことなのです。私たちは喜んでまたこの世に押し出されていこうではありませんか。お祈りをいたします。主なる神様、福音をありがとうございます。あなたが私たちに神の福音を届けてくださいました。イエス・キリストの出来事一つ一つがあなたの愛を表すものであり、イエス・キリストの喜ぶこと、悲しむこと、怒ること、そしてまたはちゃめちゃに踊り上がること、一つ一つを通して信仰者が生きる道を示してくださいました。ありがとうございます。神様、どうぞ私たち一人一人を導いてください、召してください。あなたに従う者へと導いていてください。すべてのことを感謝し、この祈り、イエス様の御名で祈ります。アーメン。アーメン。